カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今年も、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
はい、前回昨年12月26日は黒柳徹子さんのベストセラーを原作にした窓際のトットちゃんをご紹介いただきまして、
はい、
デカミさんも、はい、私、はい、石山も見てきました、
うん、はい、どうでした？
よかったですね。
よかった、
本当に、はい、私自身も結構その気が散りやすいというか、う
ん、トットちゃん系の人、
うん、そうなんです、トットちゃん系の、はい、まあ、実際人間なんですけれども、
はい、
そういう、こう、子供たちが、子供が、どういうふうに世界を見るかっていうのを、大人になってから忘れていた部分がすごくたくさんあったんですが、うん、改めてそのダイナミックなアニメーションの力でそれを見せてもらって、すごくなんだか良かったなっていうのと、
はい、
あと、
はい、
まさか、玉野石川浩二さんが、声優としてご出演されてるとは。
ね、最後のクレジットびっくりした。
びっくりしました。
ね、びっくりしますね。
はい。
はい。
嬉しくなりました、
ね。ランニングの人ですね。
そうなんですよ。はい、ね、切符のね、切り係の方で出てらっしゃいましたね。
で、私も、見て、町山さんが解説してくださった通り、はい、こう、まあ、戦争が始まってしまうってなった時に、はい、こう子供視点で描かれているから、はい、具体的に何かというわけじゃないんだけど、はい、まあ、大人が見るとその意味がわかるという描写を見た時に、
はい、
その、まあ、いかに生きてるっていうことがどれほど尊いかっていう、このなんかメッセージの強さをこの描き方でできるっていうのは、なんかちょっとすごいことだなと思ったし、それやっぱ黒柳さんの、こう、なんか、なんていうの、語り部としての、その原作があったからだなって思って、なんか見てよかったという思いと、見終わった後に、直接伝えてくれる世代が、ここからいなくなっていく。で、今のこの社会が、全然その戦争が世界で起きてるっていうことに対して、もっと本当に危機感を持たないとダメだと思いましたね。
全くそうですよね。
それはすごくこう考えましたし、はい、自分が何ができるんだろうって思った時に、まあ戦争に加担してるような、加担してる形になってる企業のもの買わないとかぐらいしか今はできないんだけど、
そうですね。
なんかすごく思いましたね。
はい、本当にね、子どもの視点からっていうだけでもなくて、その本当に説明を省いてるから、途中でお父さんいなくなっちゃうんですよね、トットちゃんの。
そうなんですよね。
とか ね、ワンちゃんとか、
はい、
町の男性たちがね、いなくなったりとかするんですよね。
はい、それもなんでかっていうのは、多分子供たち、そういえば、トットちゃんのパパどうなったのってね、映画見終わったとお母さんとかに聞くと思うんですけど、そしたら、やっぱりね、お母さんたちはちょっと説明してあげてほしいんですよね。どこの人たちみんな戦争に連れてかれちゃったんだっていうことをね、ワンちゃんまで。
はい、
うん、ね、
切ないですね。
そうなんですよ。あと、そうだ、見て思ったのは、もうどこまでこう話、ネタバレを言っていいのか分かんないですけど、仲良かったことの思い出がパパパパパパってこう流れるときに、ストーリーの中で描かれてなかった場面もたくさん出てきて、そのやっぱ作品見るときって、その作品が全てで見ちゃいがちなんですけど、生きてる人間って、その、トピックの部分だけじゃないです、じゃないですか、生きてる時間が。本当にその1秒ずつ毎日生きてて、っていう人が、戦争とか、まあ、病気とかそういうので、亡くなってしまうっていうことの辛さっていうのを、描いてない場面見せることで、すごく私は感じて、うっとなりました。すごく必要なシーンだけど、とても悲しかったなっていうね、感じがありましたね。
ちょうど僕が紹介した日に、ツイッターでね、中川翔子さんタレントのね、のおばあさんのいとこが、この中で出てくる安明ちゃんという、小児麻痺の男の子のいとこだったっていう投稿が上がってましたね。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。
はい。で、この映画のおかげで、このトットちゃんのおかげで、まあ、幼くして死んだ安明ちゃんっていう人が、まあ、実際にいたなってことは歴史に刻まれてよかったみたいな動画書かれてましたね。
うん、はい、そうなんですね。
でも描かれてない部分
で、なんで亡くなったのか、そう、全然説明がないんですけど、
そうですよね。
小児麻痺の人の多くがね、呼吸困難で亡くなってるんですよ、当時。
ああ、そうなんですか。
そう、呼吸ができなくなっちゃうんですよ。
えー、
でね、その頃は鉄の肺っていうものすごい機械が 発明されて、もう強制呼吸をさせることで生き延びたんですけど、それは運ぶだけでも大変だし、まあ、全然普及しなくて、1960年代ぐらいにね、やっと各地にできたっていうぐらいに、ね、遅れたんで、まあ、多くのお子さんがですね、小児まひでそれで亡くなっちゃったんですよね。でもそれもね、全然説明がないので、まあ、いろいろ調べるといろんなことが分かって、はい、ためになる映画だと思います。はい。
今公開中な
で
の
です
で、
ね、今日はですね、ちょっと3本まとめてなんです
そう
け
です
ど、
ね。
はい。公開中、トットちゃん、窓際のトットちゃん、現在公開中なんでご覧ください。はい。それでですね、今日3本か一気に紹介しようと思ってるんですけども、1本はですね、韓国映画で、コンクリートユートピアという映画なんですが、1月5日からもすでに公開中なんですが、これ大震災についての映画なんですよ。だからもう映画配信した人は、うわーと思ってると思うんですね。これは困ったと。ただですね、この映画のポイントは、地震よりも怖いものがあるって話なんですよ。で、これはですね、もう、街がもう完全に壊滅してしまって震災で、ね、何もかも倒壊するんですが、一つだけちょっと、まあ、ちょっと高級なですね、な高層住宅が一個だけ無傷で残るんですね。で、そこに住んでいた、住民がですね、まあ、他が全部倒壊してるんで、他で住むとこを失っちゃった人たちを助けたりしてるんですけども、救援が一切来ないんですね。どうも政府も完全に崩壊してるみたいで。で、だからもう限られた物資だけで生活しなきゃなんなくなると。で、その時に、住民以外の人をですね、追い出そうとし始めるんですよ。まあ、限られた施設、自分たちが、それ分譲で買ったものらしいんですよ、みんな。マンシ
自
ョンで
分の
ね。
とこだぞっていう
そうそうそうそ
感じになっ
う。
ちゃうのか。
そう。それでね、自警団を結成して、そこに入ろうとする人たちを、まあ、駆り立てるだけじゃなくて、やっぱり住民の中にもやっぱかわいそうだから、ね、助けてあげようっていう人もいて、こっそりかくまうんですよ。何人か被災者の人たちを。と、それを出してですね、その被災者をかくまったものを裏切り者として処刑していくというですね、すごい怖い話で、はい。で、震災そのものより怖いことが起こっていくんですね。で、これ、パクソジュンさんというね、イテウォンクラスで人気の、イケメンちゃんがです、出てるんですけども、彼最初は非常に真面目で人に同情して優しくしてるんですけども、だんだんその自警団に巻き込まれていくんですよ。ですっごい可愛い奥さんがいるんで、その奥さんのためと思って、だんだん恐ろしいその自警団にもう入り込んでいくというですね、最初は間違ってるこれはと思ってるんだけど、はい、その辺のね、怖さを描いてた非常に、まあ、心理的に怖い、ホラー映画みたいなところがあるんですけども、やっぱりね、これ今、公開にと、まあ、震災がぶつかっちゃって映画会社の人困ってると思うんですが、やっぱり今回の震災でもですね、すごい数でデマが、ま、出回ったんですよ。
そうですよ
SNS で
ね。
ね。で、一番怖かったのは、ね、一番ひどかったのは、火事場泥棒を殺せっていうツイートが出回ったんですよ。それ結構名のあるラッパーの人がね、書いてて、で、ものすごい怖いことですよね、それね。で、実際にその関東大震災の時に、朝鮮人虐殺もあったし、で、最近の震災でも、いっぱいそういうデマで自警団が結成されて暴力行為を行ったりしてるんですよ。それでなんでそんなツイートをするかというね、これね、一種の SF 映画なんですけど、コンクリートユートピアって。でも、本当に、リアルタイムで起こってることなんで、そう自警団行為みたいなことをね、
そうですよ
掲
ね。
げる人たちがいて、本当に危険なんで、まあ、ぜひ見ていただいてね、
危険だし、悪
本当
意
に
がな
怖い
い
の
から
は
な。
人間ですというね。そうなんですよ。自分は正義やってると思ってるんですよ。その自警団の人たちはね。まあ、それもまた怖いというね。はい。でね、次行くんですが、次も
そ
で
の
すね、
前に一つ、
時事ネタなんです
あ、
が、
ちょっと一つその前に、
はい。
まあ、注意点としてなんですが、はい、コンクリートユートピアは架空の物語ではあるんですが、はい、災害により、地盤隆起や建物倒壊の描写があるので、あらかじめ、ご覧の際はご了承いただきますようお願いします。はい。はい、ということで、次の作品のご紹介もお願いします。地
震の描写がありますので、はい、気をつけくださいと、ね。はい、
そうですね。
はい。はい、それでね、もう一つがね、やっぱりね、人が怖いっていうか、SNS が怖いと思うんですけど、ね、まあ、週刊文春がですね、ダウンタウンの松本人志さんの、まあまあ、性的な強要が、について報道したんですが、ね、で、まあ、ほとんどがですね、まあ、合意だったんだろうと、ね、金目当てだろうと、まあ、すだまじいばかりのですね、まあ、攻撃があったわけですけども、うん、で一番大きかったのはもうそれこそかなり名の知れたですね、まあ、人たちが言ってたことでもう、うん、警察に行かなかったのはなんでなんだと、
うん、
警察に行けばよかったじゃないかと、ね、うんいうふうに言ってるんですが、うん、次に紹介する映画はですね、被害者が容疑者となるときというアメリカの、これドキュメンタリーなんですけども、
はい、
そのまあ、アメリカの話なんですけど、なぜその性的被害の人が、警察に行けないのか、行っても意味ないのかってことがよくわかるんですが、
うん、
要するに、まあ、性的なその、まあ、被害を受けた人の場合、警察に行っても警察はその訴えを取り下げさせちゃうんですよ、
うん、
多くの場合で。どういった形でその、まあ、起こってるかっていうのをこれ、アメリカのですね、調査ジャーナリズムの人たちが調べて、その、恐ろしいことに性的な被害を受けた人たちが、虚偽告訴罪で訴えられると、逆にで下手すると有罪になるという、はい、
あ、で被害者が容疑者となる時ってことなのか。
そうなんですよ、
うんうん、
で、はい、でそれをたくさん調べて50件以上調べて、うん、3年間に50件あってアメリカ で、でそれを全部徹底的に調べて、はい、で取り調べ中の警察での取り調べ中のそのまあテープ、ビデオテープをですね、手に入れて、まあ、それは公式に手に入れるんですね、
うん、
まあ、開示要求をしまして、
はい、
はい、全て記録してるんですよ、アメリカでは、取り調べ中のビデオをね、
うん、
で要求すると見ることができるんですが、
はい、
それを見るとですね、まずこう被害者をこう、まあ、刑事さんに取り調べを受けるときに、でその時に例えばどのくらい抵抗したんだとね、
うんうん、
で悲鳴を上げなかったのか、
うん、
なぜ逃げなかったんだと、
うん、
もうこれおかしいんですよ、あんたが悪いんだろって言ってるんですよ、どうしてそうなっちゃうのか、
それは、
うん、
ねえ、
うん、
だってもう
でどんどんそういうにあんたが悪いんだって方向にしていくんですね、うん、悲鳴を上げなかったお前が悪い、言ったのが悪いね、
うん、
ね、逃げなかったのが悪い、ね、散々そう言って抵抗が弱かったみたいな ね、
うん、
ね、でずっと言ってるうちに被害者はすいませんって謝るんですよ、
うん、だって
なんで謝るの、
うん、責められると思わないですもんね、その被害を訴えると
き、ね、助けを求めてるんだからね、
うん、
そうなんですよ、これは恐ろしい映画で、だ全部これ本当 の、 そのテープなんですね、
うん、
取り調べ室での、
うん、
でこれでこれずっと調べていくうちにもう本当に有罪になって禁錮刑を受けたりしてる人までいるんですよ、女性で、ただね、
はい、
はい、どうぞ、はい、
いやなんかその
俺ね、
はい、
はい、アメリカだから取り調べのビデオが存在するんですけど、日本はないですよ、
はいはい、
うん、
ね、だから日本はもっとひどいことが起こってると、わからないんですよ、
そうか、
もうこれはわからない、だからこんな状況だから、まあ、でもよく考えるとその警察に来たらおそらく要するに、まあ、合意があったかなかったかが争点になるんで、
はい、
ね、どのくらい抵抗したんだってやりますよね、
うん、
これやられるから、で実際女性は抵抗できないわけですよね、
うん、
状況的にもね、
うん、
体力的にもね、
うん、
でじゃ抵抗しなければ、ね、合意なんだってされちゃうから、
うん、
これ警察に行っても無駄だし、だから警察行かないですよ、
う
ん、ね、なんかそこと向き合うしんどさみたいなのもありますし ね、 ね、その
でしょ、
自分での口で全てを説明しなきゃいけないとか、
うん、
まあ、やっぱりあると思うから、
そうなんですよ、
うん、
で、それを実際にどうしてそれが起こるか、そういうものがどういうふうに行われているかということを具体的な映像で見せてくれるのが、この、被害者が容疑者となるときというドキュメンタリーなんですね。で、これって結構もう常識なのかなと思ってたんですよ、僕。こういうひどい状況っていうのは、まあ、アメリカでも日本でもね、その性的被害者がなかなか警察に行けない状況、行ってもほとんど訴えを、まあ、取り下げさせられる状況っていうのが、ただ全然そうでもないらしくて、かなりちゃんとした人までが、なんで今回の被害者は警察に行かなかったんだって書いてんですよね、SNS とか、ちゃんとしたメディアとかでも。びっくりしましたよ。
なんか性被害をこう受けた人がどういうその気持ちの動きになって、なぜ、ちゃんとこう抵抗できないなるか、その二次被害に遭うかとか、そういう流れってちゃんと一冊本を読めばもうたくさん書いてあることなのに、
そ
そ
う
れ
なが んで
こう
すよ
まだま
ね。
だ知られてないなというのを私も感じます。
だから
そうなんで
何
すよ。
がその真実かなんてもその分からないから、まあ、今いろんなことが、ね、その活動休止しますであったりとか、いろんな、ね、その記事出し合ってたりするわけじゃないですか、週刊誌同士で。なんかそのそもそも、もう擁護も批判もなんか分かるまでしなきゃいいって私は思うんですけど、そのなんか加害してたんだろうって断定するのも違うなって思うし、今の段階では。だからといって、その被害受けましたって言ってる方に、なんか、お前金目当てで8年前でみたいなセカンドレイプみたいなこと言うのも、まあ絶対に違うなって思うから、なんかその、あまりにも、なんだろうな、なんかみんながこう、わーっとやりすぎて、問題がずれてきてるのが嫌ですよね。で、これって、なんかね、そのアメリカのドキュメンタリーですけど、こういうこともあるんだっていうのを知りさえしてたら、自分の心の中で、まあ、どっちが本当なんだろうとかって思っちゃう人間の、そのなんかね、心はあるけど、なんか口に出ないと思うんだよなっていうのは、すごい思いましたね。
まあ、このドキュメンタリーで一番大事なのは、とにかく、まあ、アメリカの警察っていうのは、まあ、ひどいところもあるんですけど、これ、取り調べをちゃんとビデオで記録してるにもかかわらず、被疑者で、ね、ごめんなさい、被害者を追い詰めて、問い詰めて、ね、それで、まあ、なんていうんですか、虚偽告訴罪だぞ、あんたは虚偽告訴をしたんだぞっていうふうに追及して、はいとまで言わせちゃうんですよ。
なんかこう追い詰めていくと心折れちゃうというのはでも想像できるじゃないですか、普通の感覚で考えたら。でもやっ
これ
ぱり
ね、
こう、はいって言ったじゃねえかって言われたらお
そう
し
なっ
まい
ちゃ
と
うん
いう
です
か
よ。
ね。
もうそれだって怖いから言っちゃうんですよ。で、ごめんなさいって言っちゃうんですね、途中で。ごめんなさいって言っただろうと。自分の間違いは、過ちを認めたんだ、みたいなことになっちゃうんですけど、ただ、これ、証拠のビデオが撮られてるにもかかわらず、アメリカの警察がここまでやってるんで、証拠のビデオが撮られてない日本では何が起こってるかわからないですよ、もう。ね、もう完全な密室だから、何もわからないんだもん。
この
ね。
被害者側のその、なんだろう、扱われ方のこうひどさっていうのはすごく辛いものがあるんですけど、その容疑者側の扱いってどんな感じかも、
これ
こ
も映っ
の、
てるんですよ、
あ、
ちゃ
映っ
ん
てると
。
んですね。
そうね、容疑者の人呼び出されるじゃないですか。そうすると警察はね、全く態度が違って、いやー、忙しいとこすいませんねって言うんですよ。
なんで？
たくも大変ですねとか言うんですよ。
それはなんかこう作戦的にそういうのがあるからなのか、その方がこうポロッと喋っちゃうからとかなのか、もうそもそもちょっとそっち側に立ってあげちゃってるのか。
でしょうね、おそらくね。
そうですよね。なんか本当にこうガツンと追及されるべきは、まあね、第一段階では容疑者側なわけじゃないですか、本来。
そうなんですよ。でもそういかないんですよね。で、まあ、ちょっと怖いドキュメンタリーなんで、ぜひ見ていただきたいんですが、ちょっと時間がないので先に行きますと。ごめんなさい。最後に紹介するのは、これね、今、日本の映画館で、シアターイメージフォーラムとか、田端のシネマチブキ、田端とかで上映中のですね、ガザ、素顔の日常という映画なんですが、これはね、アイルランドの映画監督が、ガザで、撮影した2019年かな、最近撮影した、ドキュメンタリーなんですが、今、ガザにものすごい爆撃、ね、 砲撃が続いてるんですが、うん、イスラエルによる、うん、ガザというのはそのイスラエルの中にあるパレスチナ人が住んでるそのまあ海岸沿いのすごい狭いところなんですよ、うん、東京の都心部よりもちょっとちっちゃいぐらいなんだけど、うん、そこにまあ200万人以上住んでるところなんですけども、それがまあ10月にそこを支配してるハマスという、まあ過激派集団がイスラエルにテロを仕掛けたということで、うん、ハマス殲滅ってことでもうずっとイスラエルがそのガザに攻撃をし続けて、うん、もうすでに3万人亡くなってますね。
本当にひどいですよ。
で子供がねそのうち1万2000人ですよ。
うーん、
ハマス子供いねえだろっていうね、
関係ない
じゃんって。あと医療従事者がすごい亡くなってます。
うん、お医者さんたちから本当にこうたくさんの方が亡くなってます、
ね、35もあった病院、そうなんですよ。 病院とか爆撃してますからね、
はい。
でただこの映画はね、その戦争がなかった合間の時にガザっていうのはどういうところだったのかというのを見せるんですね、うん、でハマスの、まあ、過激派の人たちがマシンが持ったりしてたりするあの映像もちゃんと撮れてるんですけども、うん、ほとんどはただの人なんですよみんな、うんうん、ガザに住んでる人たちはパレスチナの、はい、で屋台のアンちゃんとかね、
はい、
あのサーファーも出てきますね、うん、あとラッパーの人も出てきますよ、
うんうん、
はい、でタクシーの運転手とかね、うん、あと、すごくパレスチナの民族衣装ってきらびやかで派手なんですけども、うん、それの民族衣装のなんていうかファッションショーをやろうとするお母さんとかね、
うん、
であとクラシック音楽のチェロをやろうとしてる、少女とかいろんな人たちが出てきて、普通に生活してるのがずっと出てくるっていうのはこのガザ素顔の日常という映画で、
はい、
そのものすごい爆撃して本当に皆殺しにしようとしてるんじゃ、みんなテロリストなのかって言うと全然違うよっていう映画なんですよ。
うん、
本当に普通の人たちですよ、
うんうん、
でね子供はものすごく多い、
うん、
これね子沢山なんですよパレスチナの人たちって。
そうなんだ、
そう、もう10人ぐらいいるのは当たり前みたいになってるんで、うん、もう撮影してる間どこにでも子供が映ってるんですよ。
うん、
でみんな遊んでんですけど、
ね、
ここに爆弾落としたら子供死にますよ普通に。
ねえ、それはもう普通に考えたら分かるというか分かりきってやってることでしょうと思いますよね。
そうなんですよ、うん、でただねこう壁に囲まれて、で漁業ぐらいしか産業がないんですね、
うん、
でもう その壁の外に出ることができないんですよ。壁の中で生まれて、うん、壁の中で死んでいくんですね、
うん、
パレスチナ人たちは、うん、だからみんな全く夢も何もないんですよ未来も。
うん、
で一人のその女の人が言うんですね、子供の頃にもう何も夢がなくなったと、
うん、
一つの夢は早く大人になってイスラエル人を殺すことだったって言うんですよ、
うん、
だからハマスが生まれたんですよ、
うん、
それを生み出したのはイスラエルなんですよ、
うん、
まあそういうこともね分かる映画なんですけども、あとね手や足のない人たちがいっぱいいるの子供たちの中に、
うん、
もう爆弾をいっぱい落としてるからもう当たり前のように手足のない子どもたちがいるんですよ、で今それがどんどん増えてますね、はい、ということでねぜひ見ていただきたいのはこのガザ素顔の日常ですね、はい、東京の一部劇場で現在も上映中です、
はいはい、ありがとうございます、今日は公開中のコンクリートユートピア、はい、ネットフリックスで配信中の被害者が容疑者となるとき、そして、
ガザですね。
はい。ガザ、素顔の日常の3本をご紹介いただきました。はい、町山さんありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
さあ、というわけでね、
はい、
今年も町山さんとやってきますけど、はい、ちょっと私から一言言いたいことがありまして、この町山さんのコーナーを、
はい、
ここだけ切り抜いて、
うん、
違法アップロードしている、あの、ふつつかものがおります。私が発見いたしまして。
あら。
で、ちょっとね、公式っぽく見えてて、そっちで聞いてる方がいるかもなんだけど、
うん、
コネクトの YouTube チャンネルはコネクトの YouTube チャンネルだけです。
はい、
あとは公式に認められた切り抜きチャンネル。
うん、
それじゃないのは違法アップロードなので、町山さんのコーナーだけピンポイントで聞いてるんだって方は、あの、各種ポッドキャストとかで、あの、町山さんのコーナーだけも聞けるので、
はい、
公式に聞いていただきたい。
はい、
そして、違法アップロードしてるあなた、ここ編集できるんじゃないぞ。
うん。
聞いてるか。ダメだぞ。
あの、公式の、YouTube チャンネルや、公式のポッドキャストで、
はい、
ぜひ、聞いていただけたらと思います。はい、何卒よろしくお願いいたします。以上、アメリカ流れ物でした。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。